ただいまヘブライ人への手紙1章の1節から4節までをご一緒にお聞きしました。始まりのところをもう一度繰り返してお聞きいたします。神はかつて預言者たちによって多くの形でまた多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。で、このところに神様は決して人間に対して沈黙なさる方ではないということが語られています。神様がたくさんの預言者たちを通してまた多くの形や多くの仕方で語りかけ、人間と出会おうとしてくださったのだということが述べられています。私たちに対してもそうだったのでしょうか。私たちに対しても神様はさまざまな形やさまざまな仕方で語りかけてくださったのでしょうか。私たちはそれを聞き取ることができたのでしょうか。それとも神様がいろいろな形で語りかけてくださっているのに、それに気づかないまま過ごしてきてしまったのでしょうか。で、ここに語られている多くの形、多くの仕方というのは、旧約聖書の中に語られていることから考えると、夢や幻や、あるいは神様がお立てになった指導者たちを通して語りかけられたということが、まず考えられているのかもしれません。例えば旧約聖書の民数記12章6節から8節のところでは、モーセを通して語られたことを軽んじたアロンとミリアムに対して神様がこんなことをおっしゃっています。民数記の12章6節から8節をお聞きします。旧約聖書の233ページです。旧約聖書233ページ、民数記12章の6節から8節までお聞きします。主はこう言われた。聞け、私の言葉を。あなたたちの間に預言者がいれば、主なる私は幻によって自らを示し、夢によって彼に語る。私のしもべモーセはそうではない。彼は私の家のものすべてに信頼されている。口から口へ私は彼と語り合う。あらわに謎によらずに主の姿を彼は仰に見る。あなたたちは何故恐れもせず私のしもべモーセを非難するのか。ここには神様がいろいろな形や仕方で人間に語りかけてくださるのだということが述べられています。まず神様が幻や夢によって語ってくださることを理解する預言者がいれば、神様はその預言者に幻や夢を通してご自身の御心をお示しになるのだと、そういうふうに言われています。しかしモーセにはそうではなくて、もっと特別に、夢や幻のようにこう謎を解釈するような仕方ではなくて、もっとはっきりと身旨をお伝えになるのだと言っておられるのです。で、それなのにどうしてあなた方はそのモーセの言うことを疑うのか。アロンとミリアムにそんなふうに尋ねられているわけです。ところがこういうふうにアロンとミリアムが神様から直接語りかけられるときに、この二人も実は神様の語りかけをここで聞いているということになります。で、これが実際どういう仕方で語りかけられたのだろうかというのは、よく分かんないところがあるんです。で、もしかするとこれはイスラエルの共同体の中にモーセが非難される様子を見て、気の毒に感じた人がいて、その人が まあ、神様のいわば口のような役割を果たして、アロンとミリアムにこういう言葉を語った。ですからアロンとミリアムはただ心の中でこう感じたっていうんではなくて、実際に語りかけられていることは確かなんです。神様が誰かの口を通して語りかけておられる。ただまあ、それが具体的にどういう場面でどういう人を用いられたのかというところまでは定かではないわけです。しかし神様は実際に夢や幻によって語るだけではなくて、さまざまな仕方で人間に語りかけてくださるということをなさっておられるわけです。私たちの間でも、他の人が周りから見れば人間が人間に喋っているだけかもしれない、そう見えるかもしれないけれども、しかし神様がその時のその言葉を通して語りかけてくださるということがあり得るわけなんです。で、この民数記という書物は、出エジプトの出来事に続いて、神様がどんなふうに、イスラエルの民をアランの日々において支え持ち運んでくださったか、そういうことが記されている書物です。でいわば神様がモーセをお立てになって民を荒れ野の中で40年間導いてくださる、その歴史において起こったことが語られているわけですが、実はそういうふうに導かれたことを通しても神様はご自分の民を決して軽く考えてなくて、本当に真剣に持ち運んでいるということを表してくださっています。ですからそういう意味ではイスラエルの民が経験させられた一つの歴史を通しても神様が語っているというふうに言えるわけです。でそういう神様の配慮と愛に満ちた保護の導きというのは、後にイスラエルの歴史の中では、あるいはイスラエルの民の中では鍵用の祭りであるとか杉越の祭りであるというふうなですね、お祭りの形をもって記憶をされていくというふうになります。すると実はイスラエルの民に与えられた祭りを通しても神様はご自身の慈しみと憐れみを語っておられるということになります。夢や幻、あるいは指導者たちの言葉や、その指導者たちに導かれてイスラエルの人々が実際にたどった歴史、またその一つ一つを覚えるように定められた祭りや、最後にはその祭りを行う場所としてエルサレムの神殿が与えられたということの中にも、神様の人間を決して見捨てないのだという憐れみと慈しみが語られている。ですから本当にいろいろな仕方で、いろいろな形で神様がイスラエルの民にお語りになったのだというふうに言われている。このヘブライ人への手紙の最初の言葉というのは、そういう本当にいろいろな仕方で神様は人間と交わりを持ってくださり、人間に呼びかけ、人間が神様に信頼して生きるように招かれたのだということを語っているわけです。神様は面取りがひなを自分の翼の下に呼び集めるように、その時に応じていろいろな仕方や形でご自分の民を集めようとなさいました。ところが結論から申しますと、そういう試みというのはことごとく失敗をしていくということになります。イスラエルの民はとうとう神様に心から信頼して平安のうちを歩むということができないんです。神様がご自身との確かな結びつきのうちにイスラエルの民を置いておられる。で、そのことを表すためにエルサレムに神殿を置いてくださった。で、そのことすらもです、神殿の礼拝自体は盛んに祝われて、たくさんの人がそこに詣でたんですけれど、しかしそこでどうなったかというと、結局神様が自分たちを保護してくださっているということを確かめるというよりは、人間がどんなに神様に対して熱心であるかというですね、人間の経験さを表すということばかりに重きが置かれるようになりました。そしてまたそういう経験な思いをぜひ表したい、そう願う人々の願いにつけ込んで、神殿の両替によって莫大な利益を上げる神殿当局者のようなものも生まれてきたわけです。で、最後にはこの神殿はどうなったかと申しますと、 神殿の分厚い壁の内側に立てこもればローマの軍隊に対抗できるというような儚い幻想をイスラエルたちが持つようになりまして、ローマと戦を始めてしまう。結局どうなるか、せっかく与えられた神殿が突き崩されて瓦礫の山となってしまうということも起こってくるわけです。イエス様が生きておられたときに、この見事な神殿というふうにイエス様に示した人に向かって、あなた方は今この神殿を美しいと思って見てるけれども、やがてこの神殿の一つの石だって他の石の上に残ることはなくなるんだということをおっしゃったことがありましたけれども、実際にエルサレムの神殿はその通りに突き崩されてしまうわけです。そして今日に至るまでそれは再建されることがありません。ヘブライ人への手紙というこの手紙がいつごろ誰によって記されたのかというのは不明な点が多いようで、学者の中で一致した意見は出ていないようです。しかしこの手紙の受け取り人というのは比較的みんな、一致しているようで、ローマにあったキリスト者のローマにあったキリスト者の共同体に当てて書かれたものらしいということが言われています。それはこの手紙の一番最後のところを読むと、こちらにいるイタリアの人たちからあなた方によろしくと言ってますという言葉があるものですから、イタリアの人がよろしくというのであれば、これは受け取り人はローマの人たちだろうというふうに考えられるわけなんですね。それでこれはローマの教会に当てて書かれたものだろう。そしてまたこの手紙の内容を考えると、これはエルサレムの神殿が陥落をした直後の頃に記されたものではないか、そんなふうに考える人たちも多くいます。実は手紙が書かれた年代については別の意見もありまして、もうちょっと早い時期を考える人もいるんですけれど、しかしこの手紙、今日から少しずつ読んでいこうと思いますが、読んでいくとですね、主イエスこそが本当の大祭司であって、人間の大祭司が不完全な捧げ物しかできないのに対して、イエス様はご自身をシワも傷もシミもない完全な捧げ物として捧げてくださったんだということが語られてきます。でそのことを考えますと、この手紙っていうのはエルサレム神殿で人間が捧げてきた礼拝と、それからシエスご自身が捧げてくださるイエス様を通しての捧げ物をこう対比して語っているようなところがあるんですね。でそれはどうしてかと考えますと、エルサレムの神殿が崩壊してしまって、しかも当時の人たちは神殿が崩壊するときにはもう神様がその後すぐご支配を始めるんだと思ってましたから、世の終わりが来て神の国が来るんだと思っていたんだけれど、そういうものが来ない、そういう中で一体人間は何を目当てに生きていったらいいのだろうということが分からなくなってしまう、そういう危機の時代がやってくるんです。でそれに対してこの手紙はです、実は終わりというのはもうやってきてるんだ、終わりの時はもうやってきていて、それはシエス・キリストが神殿での礼拝に代わって私たちの拝むべき方として私たちの前に立っていてくださるということなのだということがここに語られているわけです。今聞いたところでもですね、一章の2節のところに、この終わりの時代には御子によって私たちに語られましたという言葉があります。このヘブライ人への手紙に言わせると、今はもう終わりの時代に入ってるんだというふうに言うんですね。ですからここの最初に言われていることっていうのは、かつては預言者たちによって、あるいは多くの形や多くの仕方を持って神様は先祖たちにお語りになったんだ、でも今この終わりの時、終わりが始まったこの時には、神様は主イエス・キリストという方を通して私たちに御言葉を告げ、御心を示してくださるのだ、そういうふうに語られているわけです。それがこの終わりの時代には御子によって私たちに語られましたという言葉であるわけです。このイエス様は神様の一人子御子であって神様と等しい方です。 慈しみ豊かな方ではありますけれども、しかしこの世界の本当の主人である方なんです。ですからこの2節の続きのところを読んでいきますと、神はこの御子を万物の相続者と定め、また御子によって世界を創造されましたというふうに言われています。万物の相続者というのはどういうことか、次の日曜日の礼拝でマルコによる福音書の12章1節から12節の御言葉を聞く予定にしているのですけれど、あのマルコによる福音書の12章のところでイエス様が一つの例え話をしておられます。それは一人の主人と跡取り息子と農夫たちが登場する例え話なんですね。主人が丹精してブドウ園を整えていきます。しかしそのブドウ園を農夫たちに預けて少し長い旅に出るんです。収穫の季節になったので、主人はブドウ園からの収入の取り分を得るために何人かのしもべを農夫たちのもとに送ります。ところがブドウ園を預かった農夫たちは悪い人々で、当然主人に支払うべき取り分を支払おうとしないんです。受け取りに来たしもべたちを空手のまま帰らせたり殺すようなことをします。で最後に主人は自分の息子なら敬ってくれるだろうと考えて一人息子をブドウ園に送るんです。ところが農夫たちはこの跡取り息子を殺してしまう、この息子さえ殺せばもうブドウ園は自分たちのものにできると考えて息子を殺してしまうという、そういう例え話がマルコによる福音書の12章に語られています。でこれは主イエスキリストがご自分の十字架の死を意識しながら語って聞かせた、そういう例え話ですが、まさにこの例え話の通りに主イエスは殺されてしまうわけです。ところが主イエスが十字架によって殺された、その出来事は死によって終わるのではありません。主イエスはよみがえられて、そして信じる者を一人一人呼び集めながら世界の主になっていかれます。主イエスが万物の相続者でいらっしゃるっていうのはまさしくそういう事情を表している言葉です。主イエスは十字架につけられ殺されて亡くなられましたけれど、しかし復活をして信じる者たちの主となられました。復活した主イエスは弟子たちに天地の一切を支配する権能を私は与えられているのだと、そうおっしゃいましたけれども、そのことというのは信じる者たちがそれを信じる、そしてそれは将来本当に世界中にそのことが信じる人たちが広がっていって実現をするようになるんです。ですから主イエスは天地万物の創造者、世界の創造者でいらっしゃるのです。世界の作り主である方から天地を受け継がせるという約束を受けておられます。旧約聖書の詩編の2編8節にこんな言葉があります。旧約聖書の835ページですが、835ページ、詩編2編の8節を意味します。求めよ、私は国々をお前の私業とし、地の果てまでお前の領土とする。神様が一人の御子に向かって、お前を産んだとおっしゃった後で、国々はお前の私業だ、お前が受け継ぐものなのだ、地の果てまでお前の領土だとおっしゃってるんです。この世界に対してはシエスはそんなふうに神様からすべての相続者とされて建てられています。そしてシエスはやがてご自身の慈しみの支配をこの世界の上に立ててくださる、ご自身の支配をこの世界の上にもたらしてくださる主である方なんです。ヘブライ人への手紙に戻りますと、3節にシエスについてもう一つ別の紹介が出てまいります。巫女は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、一 人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座におつきになりました。御子イエス・キリストは神様の栄光の繁栄である、そう言われます。栄光の繁栄なんて言われますと私たちには見当もつかなくなってしまうのですが、十字架におかかりになる前の地上のご生涯を歩んでいたときに、一時イエス様が本来の栄光の姿をお取りになったということが知られています。マタイによる福音書の17章の1節から3節のところです。新約聖書の32ページです。マタイによる福音書17章1節から3節を読みします。6日の後、イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。でモーセとエリアっていうのは、二人で当時の旧約聖書全体である律法と預言者を表す、そういう人物として登場しています。ですからシエスはモーセとエリアと語り合うというのは、旧約聖書と対話をしておられるわけです。聖書の言葉と対話をしながらご自身の果たしていくべき御業を一つ一つ確認をしていかれる。そしてそれが、厳しい十字架というのがそこにあるわけですけれど、しかしそれが実はすべての人間の罪を清めて、そして新しい命を一人一人に与えるものである、そのことを確認を旧約の聖書の御言葉からなさりながら、本当に喜んで顔を輝かせておられるというのがこの場面です。一時本来の栄光の姿をお取りになるわけです。シエスはどんなに大きな喜びが、人が神様のもとに取り返されるときがあるかということをこの時表しながら、ご自身との交わりの中に一人一人を招くのだという思いを新たになさっているわけです。そう思いますと、私たちが今日ここに集められていること、ここに集まっている人数は人間の目には少ない人数ですけれど、しかし本当にこれが大きな神様の喜びのもとにあるのだということを教えられます。私たちはここで実はイエス様の栄光に照らされて本当に喜ばれている、そういうものとして集められているんです。そしてシエスはそんなふうにです、栄光で私たちを巡り照らしてくださる方ですが、同時に神様ご自身を私たちに完全に表してくださる方でもあるんです。ヘブライ人への手紙の中で御子は神の本質の完全な現れですという言い方がされています。神様の本質なんて言っても、そんなものは人間に捉えられるはずはないのですけれども、しかしここでは同時に、ご自分の力ある言葉によって万物を支えられるということが言われます。神様が私たち一人一人を御言葉を持って慰め励まし支えようとしておられる。そして一人一人に与えられている命を私たちが本当に感謝をして喜びながら生きていくように導いてくださる。イエス様が御言葉をかけて私たちに語ってくださる。その時に本当に私たちはその礼拝の中でイエス様の御言葉に慰められ勇気を与えられて、もう一回私はここから生きていいのだと示される。そういう仕方で神様の本質を完全に表してくださっている。神様は御言葉を持って私たちを立ち上がらせ、それぞれの地上の歩みを歩ませようとなさってくださるんです。そしてそういう神様を直接表す方なので、天使たちよりも優れているのだと4節に語られます。御子は天使たちより優れたものとなられました。天使たちの名より優れた名を受け継がれたからです。天使というのは文字通り神様にお仕えして働くしもべですが、 シエスはただのしもべではなくて、神様ご自身を私たちにはっきりと表してくださる方ですから、天使たちより優れているのです。そしてそういう主イエスが私たちの間に現れてくださったので、今の時代にはもはや主イエス以外の形や仕方で御言葉が語りかけられる必要はなくなっているわけです。この終わりの時代には御子によって私たちに語られました、そう言われていました。終わりの時代っていうと、なんかもう、間もなく世が終わって破局を迎えるような印象を持つ人がいますけど、ここはそういう意味ではないんです。主イエスがご自身の確かな御言葉によってこの世界を支え、一人一人を慰め、支え、励ましてくださる、そういう時代が終わりの時代なんです。神様が本当に私たちに出会ってくださる、私たちは神様と出会うことがなければ自分っていうのはどこから来てどこへ行くのかわからないところがあります。地上でいろんなふうに自分の人生を生きてみる、それは自由だという人もいますけれど、しかし実はそれはよるべないものであって、そして私たちは神様がもしいらっしゃらない、神様に出会うことできなければ、若い時には好きなようにできるかもしれませんが、だんだん年を取って自由さがなくなっていく時に、自分の人生ってのは本当に閉塞していくということを思わざるを得なくなります。しかしそういう私たちがこの地上を衰えて弱っていく時にも、なお神様が本当に温かい眼差しを持って見守っていてくださる、そしてあなたに与えた人生っていうのは最後のひとときまでこの地上生きていいのだというふうに教えてくださるんです。どんなに自由が利かないことが起こるとしても、どんなに自分の思いからすれば不本意なことがあるとしても、そこにもイエス様がいてくださって、私あなたのためにも十字架にかかっている、あなたは今生かされていてここで生きていいのだよって、そういうふうにイエス様が語りかけてくださり、私たちはその御言葉に慰められ、勇気を与えられながらこの地上の一生を終わりまで生きていくことができるようにされている、そういう神様と出会うようにされている、それが私たちにとってこの命の終わりの言葉、最後の言葉であって、この私は神様によって支えられ生かされているんだ、そのことを知り感謝して神様を礼拝して生きる、その生き方こそが私たちにとっては本当に生きるべき、そしてまた祝福された歩みであるわけです。シエスは決して一人一人をお見捨てにならないのだということを弟子たちに約束してくださいました。私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる、十字架におかかりになる前にシエスはそういうふうにお弟子さんたちに言いました。私たちはその約束を信じていいんです。この私のもとにもイエス様は訪れてくださる、そしてイエス様がどんな時にもこの私を支えてくださるのだ、そのことを信じて主の御言葉に支えられて生きていっていいんです。主の御言葉が語りかけられる、私たちがそれを聞けば他のものはみんな不要になってしまうんでしょうか。すなわち私たちがいろんなふうに神様を知ろうとする、直感であったり夢であったり幻であったり、あるいは自分が今まで生きてきた経験というのは不要になるんでしょうか。不要になるというのではないと思います。必要なのか必要でないのかといえば、イエス様がいてくだされば他のもの何もなくてもいい、それはそうなんです。でもじゃあ必要でないものが無意味で不要かというと、そうではないんです。神様はどうしても必要だというもの以外にも、私たちに一つ一つのものを与えて、それぞれに存在する意味や場所を与えてくださいます。そしてそれによってこの世界も人生も豊かにされていくんです。旧約の歴史を覚えるとよくわかると思いますけど、神様が祝福をもたらすために最初にアブラハムに約束を与えられます。で、アブラハムの約束ってのはイサクに受け継がれ、続いてヤコブに受け継がれていきます。で、その時にしかしその脇にも兄弟たちが生まれてくるんですね。イサクが生まれる時に、生まれる時にはアブラハムが神様の約束に信じきれなかったために、イシュマエルというもう一人の子供 作ってしまいます。でその結果どうなるかって、イシュマエルは約束の子ではないのにいるわけですね。でも神様はそれをお見捨てにならないわけです。イシュマエルとお母さんのハガルは、アブラハムの奥さんのサラから辛い目に遭わされて、逃げ出してもそのままで生きていけないような追い詰められ方までするのですけれども、神様はなおイシュマエルにも生きる道を与えてくださる。あるいはヤコブが約束の子であって、そのお兄さんのエサウがいるわけですが、そのエサウにも道を与えてくださる。神様はそんなふうにです、本当にある意味で気前よくです。必要なものはもちろん大事に持ち運ばれますけれども、そうでないものもですね、生きる場所、それを与えてくださり、また意味を与えてくださるんです。しかしいろいろなものが与えられて、私たちの人生は豊かにされていますけれど、その中でも最も大切なものは、主イエスキリストを通して語りかけられている神様の許しの言葉です。主イエスはご自身を誠に清らかな傷のない捧げ物として神様に捧げてくださるんです。この手紙のやがて聞くことになりますけれど、先の方ですが、9章の12節でそういう言葉が出てまいります。9章の12節、411ページですが、こんなふうに書かれています。親にと若いお牛の血によらないで、ご自身の血によってただ一度聖女に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです。イエス様が十字架にかかってご自身を捧げてくださったときに、欠けのない完全な捧げ物が捧げられた。14節でも、まして永遠の霊によってご自身を傷のないものとして神様に捧げられたキリストの血が、私たちの両親を死んだ技から清めて、生ける神を礼拝するようにするのだというふうに教えられています。主イエスキリストが私たちのためにすでに永遠の贖いを成し遂げてくださっている。この終わりの時代っていうのは、そういう主イエスキリストの贖いの出来事の上に私たちが生きることができるようにされている時代です。そしてイエス様が、あなたのために私は十字架にかかっている、あなたは清められているんだ、ここから清められた者としてもう一度歩んでいいのだと呼びかけられて生きることができる時代なんです。ですからこの終わりの時代っていうのは、別の言い方をすれば、イエス様によって差し出された誠の恵みのもとに生きることを許されている時代だというふうにも言えます。私たちは今日そういうものとしてここで命を与えられ、それぞれの人生を生きるように招かれているんです。繰り返し主イエスキリストの贖いの出来事を聞かされながら、自分自身に絶望するのではなくて、良い技のためにもう一度ここから生きて良いのだと聞かされている、そのことを信じて歩み出したいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは本当にさまざまな形や仕方を持って人間に語りかけ、あなたに信頼して困難や苦難の中でも平安に生きるように招いてくださいます。人間の目には常にいいことばかりではなくて、自分にとってよく思えないことや大変に感じることも人生の中にありますが、あなたはそのような場所を生きる一人一人を顧みてくださり、憐れんであなたの慈しみのもとに置いて慰め、力を与え、歩ませようとなさってくださいます。あなたはそのような慈しみを私たちに知らせるために、最終的に一人子を十字架にかけよみがえらせ、その御子イエスキリストが十字架の傷を指し示しながら、私があなたと一緒に生きてあげよう、そのように招いてくださることを感謝いたします。どうか私たちがそれぞれに負っている傷や悲しみを 悪いものとして受け止めるのではなく、そこに主が伴ってくださる印として受け止め、そしてまたあなたによって生かされている今の命をもう一度ここから生きるものとして歩み出すことができますように導いてくださいますようお願いいたします。主が共にいてくださり、また私たちと共にいてくださるために十字架への道をたどってくださったことを、どうか私たちが忘れずに歩むことが許されますように、そしてあなたに喜ばれる命に仕える技に私たちが一日一日仕えながら歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。今教会に集っているものは決して多くはありませんが、しかしあなたは御子を万物の相続者と定めてくださっています。どうかすべてのものが教会の礼拝に招かれ、あなたの憐れみと慈しみの御言葉を聞いて新しくされ歩んでいくことが許されますように、その中にどうか私たちも置いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。